はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、いよいよ今年も7月突入、夏本番ということでございまして、毎年ですね、夏の恒例特集となっております。今年で5回目のビーチボーイズ特集をお送りしてみたいと思います。先日発売となりました、コンピレーションアルバム9067 Sunshine Tomorrow の音源を中心とした特集を今週、来週と2週にわたってお送りしてみたいと思っておりまして、今週はその前編となります。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、毎年夏の恒例特集でございます ね、はい、そうですね。ビーチボーイズ特集、今年で5回目となるんですけれども、はい、それを今週来週とですね2週にわたってお送りしてみようと思うのですが、はい、今回もですね、はい、本番組のビーチボーイズ特集といったらこの人、
はい、
BB ファンことビーチボーイズファンズユナイテッド日本の会長でいらっしゃいますワニベ智則さんをお招きしております。ワニベさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ワニベ智則です。
はい、今回はですね、1967年から50年の月日が流れたということでね、
はい、
その1967年 の、 あのまあビーチボーイズのいろいろな活動を、まあ、どういうんでしょう、こうまとめた、
はい、
あのコンピレーション版としてこの度ね9067 Sunshine Tomorrow ってい う、 こうアルバムが出たわけですけれども、
はい、
これ今7月1日に収録してるんですが、昨日ですね、
はい、
昨日でなんとか、ゲットすることができて、あの急いでですね、あのこう原稿をまとめて今日あの収録してるわけでございますけれども、
はい、
やっぱりですね、この辺のそのどうでしょうかね、まあ混沌としたといいますか、こうマニアックなビーチボーイズなこの時代の、うん、まあ、作品群をやっぱ語っていただくにはやっぱそれなりの知識がね必要となるので、はい、私じゃ到底あのやれないので、ここはもうワニベさんに言っていただくしかないということで、も今回もお招きしてるわけなんですけれども、
はいはい、光栄です。
でまずやはりですね、あれですよね、まあ、そのワイルドハニーってアルバム自体がそのやっぱりそのペットサウンズとか、うん、初期のねあの作品に比べたら認知度がやっぱりこう日本なんかでも低い部分がありますので、
そうです ね、
ね、このワイルドハニーという作品の魅力をある程度伝えることもやっぱり大切なのかなと思いまして、
はい、
今回はその2週のうちの1週分ね、この前半はこのワイルドハニー、この9067の1枚目のアルバムはほぼほぼそのワイルドハニー関連のまあ音源になっているわけですけれども、
はい、
そちらのそのワイルドハニーを中心とした楽曲で、1週目は行ってみたいと思いますね。
はい、
で1曲目ね、もう早速聴いていただいたわけなんですけれども、はい、まあ、あのタイトルトラックであり、そしてオープニングトラックでございますが、ワイルドハニーをね、はい、お聴きいただきました。
はい、
この曲ね、ワニベさん、はい、なんか面白いエピソードとかございますでしょうか。
まあ、こちらの、フューって言われ
る、はいはいはい、
ね、
独特の、
これあの、まあ、テルミ、まあ、リモコントローラーとも呼ばれる、タイプのテルミなんですけど、はい、まあ、これが大きくフューチャーされて、まあ そ, のまあ、それが初めてフューチャーされたグッドバイブレーションズ、
はいはい、
まあ、からのつながりを感じさせるとともに、ね、まあ、今までの路線言うとちょっと、もう対極にあるちょっとソウルフル、
はいはい、
でしかもシンプルなサウンド、
うんうん、
ね、まあ、あの世の中は、まあ、ビートルズのサージェント・ペッパーズに、ね、はい、代表される、サイケデリックなサウンドは一世を風靡したと、
はいはい、
ね、言われてはいましたけれども、そういうサウンドばかりじゃなくて、うん、まあ、モンキーズのようなね、
うんうん、
あのシンプルなロックンロールとか、
うんうん、
あとはあの、まあ、スタックスとか、あのアトランティックとかで、
はい、
アルサ・フランクリン、ね、
ね、
とかそういうあのもっとそういう、まあ、リズム&ブルース、
はいはいはい、
ね、 でこちらの方も県の結構もてはやさって言って、実際にもうヒットチャートではそういう曲のは売れてたんですよ。だからビーチボーイズ、まあ、特にあのカール・ウィルソンやマイク・ラブがね、うん、まあ、そういうの僕らはもともとそういう、バンドじゃなかったのかと、うん、そういうサウンドに立ち返ろうと、うんうん、いうことで、作られたのがこのワイルド・ハニーというアルバムなんですね、うん、なるほど、はい、
スマイルからの反動みたいな部分ですかね。
そうです ね、 ね、あでスマイルはまではスタジオミュージシャンをたくさん起用して、制作されたんですけども、まあこのワイルド・ハニーってアルバムはね、うん、まあ、ビーチボーイズがプロデューサーしたという、はい、語られている通り、うん、ビーチボーイズのメンバーでだけでかなりの部分が演奏されてるんですね、うんうんうん、そういう点でも、まあ、今そのデビュー当時からのね、サウンドにもう回帰した、うん、立ち返ったと、はいはい、ね、それを目指して、ね、もう再出発していこうというアルバムのように私は感じますね。
あのテルミンはあれ誰が演奏してるんですか。
テルミン、ちょっとこれは分からないですけど、ね、
このボーカルもね、はい、そのこれカール・ウィルソンですよね、これ、
はい、
ね、
これも、はい、
すごいこう気張っているとか、こうシャウト系のね、はい、今までの綺麗なファルセットとはちょっとイメージの違うボーカルスタイルに挑戦してる感じがしますよね、はいはい、なんかその先ほどねモンキーズをおっしゃいましたけれども、はい、なんか僕このアルバム聴いて一番連想したのはラスカルズとかね、
ああそうです
ね、あの辺りにすごくこうなんか近いものを感じたんですけれども、はい、やっぱ意識したんでしょうかね、あの辺を。
ですね、やっぱりそういう白人による、うん、ね、うん、まあ、それリズム&ブルース、まあ、ブルーアイドソウルと呼ばれるスタイルですね、
ですね、
まあ、こちらの方をまあやってみようという
感じだったんです、
ね、そうですね、
今回まあね、ワイルドハニー一曲一曲非常に短いんでね、だいたい2分ちょいぐらいの曲ばっかりなんで、まあ、4曲ね、はい、行ってみようかなと思うんですが、はい、次はまあ2曲連続でねお聴きいただこうかと思うんですけれども、2曲ね、今回はね、まあ、ワニベさんに、まあ、せっかくなんで選曲をしていただいたわけなんですが、はい、次と次の曲は、どんな感じの曲でございましょう。
はいはい、まずはカントリーエアって曲なんですけども、はいはい、ワールドハニーってアルバムはですね、はい、声優6曲の中に共通した単語が参見されるんですね、
はいはいはい、
まあ、ハニーであるとか、はい、ソキットミーとか、はい、これよくソウルミュージックでの、ね、歌詞で出てくる
確かに、
はいはい、味を表現なんですけども、まあ、それでその関連した、それによってそのアルバム自体のトータル性を持たせていると、
うんうんうん、
そういう形跡が伺えるんですね。
なるほど。
でカントリーエアっていうのはちょっと曲の途中よく聞いてほしいんですけど、はい、蜂の羽をですね、はい、表すの電子音がフューチャーされてるんですね、
はいはいはい、
うん、まあ、これもそのアルバムのトータル性をね、はい、高めるのに一役買ってるんじゃないかというふうに感じるわけです、
うんうんうん、
はい、
なるほど、はい、これは結構あれですか、はい、そのワニベさん的にもお気に入りのナンバーなんですかね。
そうですね、この曲ね、メロディーがね、フィル・スペクタープロデュースのダーレン・ラブのね、はいはい、Wait Till My Bobby Gets Home っていう曲によく似ているので、まだその曲をご存知な方は、ちょっと聴き比べてみてください。
なるほど、はい、でもう一曲が、まあ、僕はまあもう次の曲ですかね、
はい、
カントリーエアともう一つの曲の方ですけども、ダーリン、
はい、
ね、というわけですけど、これは素晴らしいですよね。
そうです ね、
ハイライトでしょうね、やっぱこれが。
そうですね、このアルバムの中ではもうハイライトでも一番ヒットした曲ですしね、まあ、今でもそのビーチボーイズ、まあ、2つに分かれてしまいましたけども、はい、どちらの陣営でもね、歌い継がれているという曲です ね、
うん、ですね、
はい、
山下達郎もカバーしてたりね、
はい、まあ、デビッド・キャシディとか、
そうです、
ね、カバーバージョンの多い曲でもあります ね、
大好きでございます。じゃあ、このカントリーエアとダーリンを続けて聴いていただきましょう。ザ・ビーチボーイズでカントリーエアとダーリンを続けてお聴きください。はい、ザ・ビーチボーイズでカントリーエアーとダーリンを続けてお聞きいただきました、
はい、
素晴らしいですね。僕はやっぱりこのダーリンはやっぱトップ10まで言うかな、でもそれぐらい好きなあれですね、シックスティーズでは。
そうです ね、
これって、はい、そのワイルドハニーのために書き下ろしたんですか、ダーリンは、ブライアンは。
いや、もともとレッドウッドっていうグループ、後のスリッドグネートに提供するために書いたらしくて、でバッキングトラックも録音してあった。
あ、そうなんですか。
でもレッドウッドに提供した曲っていうのね、 あのこのアルバムに入ってるタイムトゥゲットアロンとかすごくいい曲が多くて、でマイクラブがなんでこれビーチボーイズに回せないのかっていう嫉妬したらしいんです。それでちょっと揉めて、ね、あのレッドウッド の, そのブラザーレコードからのデビューはなしになってしまった。
あ、揉めちゃったんですか。
はい、
なんでもそうなんですね、
はい、
だソウルフルなイメージということでブライアンもやっぱ作ったんですかね。
はい、
あ、これ素晴らしいな、まあ、これビーチボーイズでやって正解やったとは思いますけどもね。
はい、
はい、じゃあ、今週もですねちょっとお便りの方をね行かせていただきたいと思います。はい、
はい、今週もお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネーム夏男さんからのお便りです。
はい、
先生こんばんは。
こんばんは。
いつも番組楽しく聞いています。
ありがとうございます。
いよいよ夏が来ましたね。
はい、
以前夏が来たらビーチボーイズが聴きたくなるとお話しされてましたね。
はい、
日本の歌手で夏に聴きたくなる人はいますか。
はい、
昔はチューブがヒットでしたが、はい、最近あまり露出が少ないですねといただいておりますけど、
は
い、どうですか。
ワニベさんは夏といえばもちろんビーチボーイズでしょうが、
はい、
日本人とかでいますか。
やっぱ加山雄三とかね、
あ
ワールドワンズ、まあ、そのビーチボーイズの全盛期と同じ時代の日本の、ね、
実際聞かれるワイルド。
そうですね、あのワールドハンズワンズの初期の曲は結構好きです、
杉本さんは。
僕なんでしょうね、まあ、まあ昔からチューブですね。チューブ一本できてます
ね。私はまあサザンと山下達郎でしょうね。
あですよね、
でもそれだってビーチボーイズ絡みですからね、私もね。
あ、
そうですね、そう、サザンも結構ブライアンのこと好きなんでね。
あ、そうですね、
だからあの辺は僕結構同じ土俵なんですよね。なのでビーチボーイズ、山下達郎、サザンがもう夏の三種の神器でしょうか、うちの中ではね。
そうですね、
そういう感じでやっておりますけれども、はい、まあ、というわけでね、ビーチボーイズ特集、今年の、まあ、あの特集の前編でございますけれども、次がまあラストの曲となるわけなんですが、
はい、
次はですね、
はい、
まあ、結構これ私もあの結構好きな曲なんですが、
はい、
レッドザウィンドブローというね、
はい、
曲をね、行こうということになってるんですけれども、
はい、
この曲はあゆみさんどんな感じでございましょうか。
はい、これあのビーチボーイズがあの初めてレコーディングした、はい、三拍子の曲、
うんうんうん、
ってことで、あのこの歌詞の中にですね、
はい、
このアルバム今回発売されたタイトルであるサンシャイントゥモロー、これ含まれてるんですね。
ほうほうほう、
その意味でもね、この、1967年という年、
ええ、
でこのワールドハニーってアルバムを象徴する曲の一曲でだというふうに、ね、感じられるわけですね。
そうですね、
はい、
今その行われているそのワイルドハニー50周年ツアーですね、
はい、
の中ではこれも演奏されてるんですか。
いや、これはちょっとされてないんですけど、
ええ、
ただあの73年に発売されたインコンサートでは、ね、はい、演奏されてましたね。
あ、そうですね、はい、あと、ブライアン・ウィルソンのね、
はい、
あのソロのやつのダメな僕ってありました
けど、そうですね、
あそこにも収録されてましたよね。
はい、そうですね、
僕なんて結構あれでこの曲の良さを再認識したようなあの口でございまして。
そうですか、
初めてそのワイルドハニーを聞いた時はなんかあのアルバムの中の一曲のような感じでね、うん、スルーしてしまってたんですけれども、
そうですか、
あのアルバムで聞いてなんかいい曲だなということで、うん、もう一度わざわざワイルドハニーを聴き直してみたいな、思い出がありますけれども、
はい、
これワニベさんこの曲は、結構お好きな部類でしょうか。
そうですね、やっぱりその先ほど申し上げたね、
うん、
まあ、インコンサートで、
はい、
ね、聴いてもこれいい演奏だなと思いましたしね。
そうですか、はい、ブライアン・ウィルソンは、
はい、
そのソロではライブでは取り上げたりは。
そうですね、ちょっとブライアンの方もやってないみたいですね。
あ、そうですか、はい、ぜひね、まあ、まあ、小曲ではございますけれどもね、2分ちょいので、まあその ライブでノリのいい曲ってわけじゃないですけれども、こういう曲をね、その取り上げてもらうような形でやってほしいところなんですけれどもね。
そうですね、
その50周年ツアーは日本に来る予定とかは今のところまだわからないですかね。
聞いてないですね、ただ私ブッキング関わってるわけじゃないもんですから。
そうですね、
はい、ただそのマイク&ブルースがね今度来日するんだったらね、ぜひコンサートホールでね、やってほしいなと僕思うんですね。
そうですね、はい、最近ずっとビルボードライブですもんね。
はい、まあ、客との距離は近いのはいいんですけどね、
やっぱこう夏にね、
はい、
できたら野外なんかで聴けたらね。
そうですね、
ビーチボーイズはね
50曲ぐらいやってほしいですね。
50曲ぐらいねやってほしいですね。1曲短いんでね、ビーチボーイズはね、はい、それはもう本当に我々ファンの願いでもありますね。
はい、
というわけで、
そのあれですね、第5回ビーチボーイズ特集前編、まあ主にね今回ワイルドハニーの楽曲を中心にお送りしてきたわけでございますけれども、それのラストとなる曲を最後は聴いていただきたいと思います。ザ・ビーチボーイズで Let the Wind Blow をお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで第5回、ビーチボーイズ特集の前編はこれにてお開きでございます。来週はですね、引き続きましてその後編ですね、9667サンシャイントモローの音源を中心とした、ビーチボーイズ特集の後編を、お送りしたいと思いますので、そして、ゲストにも引き続きワイナリーさんに登場していただきますので、来週の方も、楽しみにしていただけたらいいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也と
ワニベトモノリです
がお送りしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は T&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。悲しすぎる我が身の定め、その身